キュンとカシオペアライフ。二戸、一戸、軽米、九戸、そして旧上坊寺町、岩手のてっぺんにある5つの市町村で作られた耳独立国カシオペア連邦。この番組ではそんなカシオペア連邦の魅力の虜になった皆さんと共に、それぞれのライフスタイルや地域の魅力を発信していきます。この番組は県北広域振興局の提供でお送りします。キュンとカシオペアライフ、今回は、このお二人にお話を伺っていきます。それでは自己紹介お願いします。
雪穴カフェの、小林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、妻のエミです。
よろしくお願いします。ということで、もう雪穴カフェさん様々な場面で取材でお世話になっているんですけれども、改めてお二人のご出身を伺ってもいいですか？
私の方は茨城県の古河市というところから、はい、古河市で妻と出会いまして、3年前にこちらの方に、妻の実家の一戸の方にやってきました。はい、
そうだったんですね。はい、じゃあ奥様は一戸。
そうです、はい、一戸です、一戸生まれです。
はい、
育ちです、一戸。
で、その、3年前にこちらにいらっしゃったということなんですけれども、二戸に来ようと思ったきっかけはどういったものだったんですか？
はい、ですね、茨城県の方で私居酒屋さんやってまして、で、こちらに来るということで、こちらでも何かお店をできたらなというふうに考えてたところ、いろいろ店舗を、見させていただいて、この金田一のところにいいところがあったので、はい、こちらに決めさせてもらいました。
もともとはね、ちょっと実家の方の、家族のものがちょっと体調崩したりして、高齢なのもあって、で、こっちの方に移住して、その関係も家族の関係もあって、移住することになったんですけれども、
はい、
で、続きで店をすると、きっかけだから。
そういうことですね。
来るきっかけを
聞いて、ね、いやいや、ありがとうございます。でも、この金田一で雪花カフェを、営業されてもう3年ですもんね。で、そうですね、奥様こちらの一戸のご出身ということだったんですけれども、改めてその二戸だったり、この県北地域の、そうですね、来てみての第一印象といいますか。
第一印象、そうですね、ちょっとこう、なんでしょう、お金がかかりますね。
ダメか、そういうこと言ってます。
全然やっぱり光熱費といいますかね、寒い時期なんかはね、やっぱりちょっとこう、楽団にね、そういう光熱費がね、かかるなっていうのがありますけれども、でもやっぱりすごく体にといいますか、空気がすごくいいので、環境はすごくいいですよね。光熱費がかかるぐらいですね。
でも大事に、重要なところですもんね、そこで。
かかるというか、自分たちの使い方次第なんですけど。
いかがですか？
そうですね、やっぱり車がないと、ちょっとやっぱ生活ができないっていうのはやっぱり、感じてて、その一つ一つの距離がやっぱり長いんで、岩手県大きいですから、
か、
はい、ちょっと移動するにもやっぱりガソリン代が結構かかってくるのが、ちょっと、やっぱり大きいとこ、広いとこなんだなっていうふうに感じましたね。
確かにそうですよね。茨城ご出身で、当時はやっぱり車よりも電車とかそういう方が多かったんですか？
茨城県住んでた時も、車なんですけども、近くにスーパーですとか、あと、遊ぶところですとか、何でも近くにあるので、そんなに まあ、車で行っても2、30分あればある程度用を足せるようなところなので、うん、まあ、そんなに、まあ、ガソリン代は気にしなくてもいいのかなと思いましたね。
確かにこちらと本当に車ないと難しいですもんね、はい、いろんな移動が、うん、で、まあ、そのこちらに来て、まあ、およそ3年ということなんですけど、そうですね、この地域の、じゃあまずはここ好きだなって思うところを伺っていいですか。
私ここ来てやっぱり温泉が結構あるので、
うんうんうん、
温泉は好きですね、うん、はい、少しやっぱり30分40分行けば、うん、いろんな温泉があるので、うん、そういうところに入ってゆっくりするのは好きですね、はい、
特にこの金田一周辺も多いですからね。
そうですね、はい、
ですね、いかがですか。
そうですね、私は子供がいるんですけど、うん、子供の結構習い事といいますか、
うん、
がすごく多いというか、いろんな分野、
うんうんうん、
学習の面であれ芸術の分であれ、うんうんうん、いろんな分野の子供に対しての習い事が多いのと、あと習い事の何月謝とかそういうのも、
うん、
関東に比べれば全然安いので、なんていうんでしょう、何かをやらせたいって思った時に、
うん、
子供が近くにいないので遊ぶ子がいないなっていうのが心配だったんですけど、うん、そういう面ですごく助けられてるというか、習い事というかね、行ってお友達と触れ合える環境が結構多いのに驚きました、
うん
うん、
確かに幅広いですよね。そう
そう、幅広いんですよ、うん、そう、そこをちょっと驚いて最近、
うん
うん、我が子を通して感じるところです。
あそうですよね、確かに近くで遊ぶってなっても、う
ん、今の時代はねやっぱり一人で遊ばせるわけにもいかないですし、うんうん、まあ、子供の数も実質少ないので、
うんうん、
ね、やっぱりそういう時に、まあ、習い事はねとても近くにいろんな種類があって、うんうん、助けられてます。
確かにそうですね。なんかそれこそ今の子たちって割と一人で遊んだりとか、うん、ゲームしたりっていうことも多いと思うので、なんかそういう習い事とか通して交流が生まれるのもいいですね。
あえての習い事っていう視点ではなく、やっぱりちょっとこうコミュニケーションとかを取るためにあえて行ってみると、うん、そこからまた違うね、こう輪が生まれてっていう、うん、すごくそういう環境的にいいところだなって思います、う
ん、確かに。なんか小学校とかもやっぱりどうしても少子化で人が、ね、子供が少ないっていうのもありますけど、なんだろう、やっぱりそういう習い事とかすると、うん、そのお子さんもですけど親御さんのつながりとかもやっぱり、
そうですね、やっぱり私たちみたいにねこうお、まあ、知り合いが少ないというかだと、うん、やっぱりすごくそこでも助けられたり輪が広がっていくので、
うん
うん、すごくね、
そうですね、そこで、うん、まあ、いろんな方と知り合えるっていうのも、うん、はい、子供として知り合った方が多いかもしれないですね。
あ、そうなんですね、はい、確かにそこはすごくいいポイントですよね。
そうですね、
うん、逆にもっとここをこうなればいいのにな、こうなれば住みやすいのになとか、そういうこと思ったりしますか。
うん、そうですね、やっぱり公園とか、
うんうん、
はい、遊ぶところがもうちょっと増えると、
あ、
うん、まあ、子育て世代のお父さんお母さんはいいのかなっていうふうに思いますけど、うん、はい、
確かにそうですね、なんか公園、まあるはあるけど、なんか
整備されてないと
か、ね、うん、子供だけで遊ばせるってなったらちょっと危ないっていうところもあるかもしれないですもんね。
はそうですね、やっぱりどうしても、まあ、人口が少ないとか、うん、目が届きにくい部分があるので、うん、例えばもうちょっとこうスクールバスとかそういうのを充実させて、
うん、
まあ、いろんな子がいろんな場所に行けるようにとか、うん、まあ、その、まあね、ちょっとあれですけど学区外になって、うちらはね学区外になって、
うん、
まあ、ちょっとこう本当に子ども中心になってしまいますけれども、うん、まあ、そういうのに行政の方がもう少しこう子どもたちに目線で住みやすい、
うん、
行動しやすいような環境をちょっと公園もそうですけど、うん、作ってもらえればいいんじゃないかなって、うんうん、スクールバスなんかもそうですけど、うん、っていうのはあります。
確かにそうですね、なんかやっぱりバスとか使って なんだろう、いろんなところに行くっていうのも勉強にもなったりしますしね。
やっぱね、こう学校が閉校になっちゃって、うん、あえてまた遠くの学校に行かなきゃないっていう環境の子どもたちも結構いるので、うん、そうなった時にね、どういうふうにサポートしてもらえるかっていうのをしっかりやってもらえれば、うん、もっといいんじゃないかなって、住む方増えるんじゃないかなって思います
ね。確かにそうですね、うん、なんかまあそうですね。そしてここで、まあ、住んでみて、まあ、やっぱりこの二戸はじめ一戸とかカルマイクの戸とかもいろんな子育て、うん、まあ、結婚とかに関する取り組みもされてると思うんですけど、なんかそういう、なんだろう、行政の取り組みの面に関して、うん、なんかあこれいいなとか、こういうのあると嬉しいなとか、そういったものってありますか？
うん、まあ、行政に関して、まあ、自分たちが分かってないところもあると思うんですけど、うん、もうちょっとこうアピールっていうか、外にもうちょっとこう分かるように、
うんうん
うん、あのアピールしてもらえるといいのかなというふうに外から見てると思いますね。うん、
確かに、
うん、
そうですよね。せっかく何か取り組みしていても、うん、こちらに伝わらなきゃ意味ないですもんね。
そういうことですね。もうちょっと分かりやすく広くと言いますか、うんうん、
なんかそういう地域の情報とか、あの取り組みとかって、なんかどういったところで目にすることが多いですか？例えば SNS とか、その広報とか、
うん、私たちも常に SNS のみになっちゃうかな、うんうん、やっぱりあの1の辺2の辺でまたやはりそこに境界線があって、うん、やっぱりね、1の情報が入ってこない、2の辺の情報が入ってこないっていう、うん、そのね、うん、そういうちょっとこう、もうちょっと近いんで、うんうん、ちょっとこう情報が行き来してもいいんじゃないかなとか、もうちょっとこう、ね、この一緒に何かできればいいんじゃないかなって、こう2つ、私たちは1年住んでて2年で仕事をしているので、うんうん、そういうこうちょっとね、連携できればもっともっと輪も広がって、そしてまたここから外にもまた発信できるきっかけになるんじゃないかなっていう、子育てに関しても、商売に関しても、うんうんうん、
うんうん、確かにそうですよね、うん、あの町ごともそうですけど、やっぱり広域での取り組みとかももっと知りたいですよね。
カシオペア連邦でしたっけ、うんうん、ああいうのもちょっとね、活用して、あの地域全体で何かこう、うんうん、発信できればいいのかなというふうにも思いますよね、
うんうん、確かにそうですね、うん、
まあ、自分こっち来た時も一戸二戸の区別がいまいち分かってないところだったんで、はい、
確かにそれはそうかもしれないですね、う
ん、大体同じとこだなと思ってたんで、うんうん、
まあ、住みやすさの面でいうと、その、まあ、子育てしながらってなると、この地域の、まあ、住み心地というか、そういったものはいかがですか？
あの、なんだろう、季節的なものでいうと、うんうん、冬は雪が降る、夏はまあ結構今暑いじゃないですか、うんうん、だけど、なんだろう、ウィンタースポーツですか、うん、とかね、結構盛んというか、うん、やろうと思えばやれる環境だし、うんうん、季節を利用できるというか、
うんうん
うん、1年を通していろんな季節の移り変わりをすごく激しくよくわかる地域なので、うん、
確かに
そういうのを生かした、うんうん、こうスポーツとかね、うん、遊びができるので、うん、すごくその点で県北は恵まれてるんじゃないかと思います。その関東にいて、こっちに来て思うことは、ね、うん、季節の移り変わりによっていろんなことができる。
あ、うん、確かにそうですね、うん、意外とはっきり四季が分かりますもんね。
そうです、そうです、ね、関東だと雪が降らないので、うんうん、なかなかスキーといってもね、遠く行かないといけないけれど、うん、ここはスキーもできる、でも夏もね、プールも入れるし、うんうん、そう思えばいろんなことができる。
確かにそうですね、近代地だともうカデルテラスにプールもありますしね。
そうなんですね、そう、奥中へ、ね、行けばね、
スキーもでき
る。確かに
そこ行けばスケートもできる。
あ、そうですね、
いろんなことができる、うん、
確かに近くに意外といっぱいありますね。
ここで県北広域振興局から、いきいき岩手結婚サポートセンターお出かけ愛サポのご紹介です。いきいき岩手結婚サポートセンター愛サポでは、 会員登録制のお見合いや婚活イベント情報を発信しており、 AI を活用したお相手検索などを行っています。毎月2回二戸市なにゃーとを会場にお出かけアイサポを開設しており、常設しているアイサポ盛岡と同様に会員登録やお相手検索などを行うことができます。関心のある方は、いきいき岩手結婚サポートセンターアイサポのホームページをご覧ください。以上、県北広域振興局からのお知らせでした。
今後、まあ、この地で住み続けていくにあたってというか、まあ、外から来る方もこれからもいると思うんですけど、ここで生活していくためにもっと必要だなって思うこととかありますか？
どうですかね、僕らまだ3年しか住んでないんで、うん、まあ、最近やっと慣れその地域に慣れてきたかなっていうのは少しずつ思うんですけど、うん、まあ住んでいくうちにちょっとずつ分かっていくもんじゃないのかなっていうふうには思うんで、
うん、今、ね、うん、やっぱなんだろう、こうもうちょっとお店欲しい。
うんうん、うん、
ね、住み続けていく上で必要なものはやっぱりそういう
便利さ
お店とか、うん、うん、そうだね、うん、でも、でもね、除雪もちゃんとしてくれるし、
うん、うん、確かに、
あの住みやすさで言えばどこに行ってもね、うん、やっぱり住みにくいところもあるけれど、うん、まあ環境的にはとても、うん、いいところですよね。
意外と、まあ、その車がないとちょっと移動とかも大変だったりしますけ ど、
うん、でも、まあ、ちょっと行けば八戸盛岡もあるし、そうですね、ね、海もちょっと行けば海も行けるし
確かにそうですね、
うん、ね、から別にね、とても充実した日々を過ごさせていただいて、
うん、そうですね、うん、雪花カフェとしてもその3年だったっていうお話だったんですけど、今後も、今後もっていうか今後のご予定とか、こういう風になんかお店やっていきたいとか、そういうのってあったりしますか？
まあ、そうですね、今後はいろいろ考えはあるんですけど、うん、まだこう形になるようなものはまだないので、うん、まあ、なんていうんですかな、
まあ、要はそれこそ内外からいろんな人に来てもらえる環境とかお店にしたいなっていうふうに思いますね、うんうん、やっぱりこう、なんだろう、他から来てもらって、うん、なんぼって思ってる、まあ、商売の部分ですけど、うんうん、思うので、いろんな、まあ、学習、子どもの学習とか経験の部分でも、うん、外からの情報とかっていうのも必ず必要になるので、うん、私たちの商売もそうですけど、やっぱり外の人に来てもらう、よその人といいますか、
うん
うん、県外の人とかに来てもらって、ね、商売も、うん、そういうのをこう目指してというかねっていう風な感じです。
この地域でいうと結構イベントとかも盛んに行われてるじゃないですか、うんうん、なんかそういったところで雪花カフェさんも出店とかあると思うんですけど、うんうん、どうでしょう、その、ま、関東にいらっしゃった頃も、ま、お店はやられていて、でその頃っていうのは、そのなんだろう、イベントに出店とか外部の方の関わりとかっていう点ではいかがでしたか？
そんなになかったですね。僕はお店で、まあ、やってるだけで、うん、まあ、良かったってわけじゃないですけど、うん、まあ、お店の方だけでもお客さんは来てくれるので、うん、まあ、こちら来たらやっぱりその外に出るのもあれなんですけど、うん、まあ、先ほど言ったようにいろんな県内外から、
うんうん
うん、来てもらうように、うん、頑張っていくしかないなとは思うんですけど、
本当にはここで、ね、お店で商売をやって成り立ってなんぼかなと思うんですけど、うん、やっぱりイベントに出ることによっていくらでも、うん、まあ、商売の面で言えば売り上げを伸ばすためにっていう部分で考えれば、まず、ね、この環境的に人口も少ないので、うん、やっぱりイベントなんかも、うん、率先して出店、まあ、と違う 茨城の店と違う点では、うん、まあちょっと出店してね、そういう風に持ってかなきゃいけないっていう部分はあるんですけども、うん、それをと観光の、まあ、要は観光客を増やすっていうのがつながれば、うん、私たちもそれは全然無駄ではないと思っているので、うん、いろんなところでね出店できればまた、うん、お店の名前も知ってもらったり、うん、犬へしを知ってもらうっていう部分でいいのかなって、うんうん、
そうですね、なんか本当にそのイベントを通してお店知るっていう方とかも中にはそうおっしゃると思うので、うんうんうん、
とその逆もまたあって、例えばそのイベントに出てるお店に来たいからそのイベントに行くっていう風になれば、でまたそれはそれでそこで知らないお店にまた出会えたりっていうのもあるので、うんうん、そういうのはねここの地域ですごく必要だしやっていかなきゃいけないところかなと。
うん、そうですね、なんか割とその周りでもお店 やられてる方も結構多いんですけど、なんかそういうやっぱりイベント通してっていうところもすごく大事なんだなっていろいろ見てて感じますね、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりこう黙ってお店開いてて入ってくるっていう、うん、土地柄そういうわけにはいかないので、うん、やっぱりこっちからいくらでもアピールしていく、うん、行かなきゃいけないね、うん、でまた知ってもらわなきゃいけないという、
うんうん、
でもそうなるとそのためにうちに来たいがゆえに金田一に初めて来たのっていうお客さんなんかが結構いらっしゃると、うんうん、私たちもすごく嬉しいし、
うん
うんうん、でまたそこからね観光客がちょぴっとずつ
増えてもらう
ってい
う
のはね、うん、嬉し
い。割といろんなイベント見てると本当県外からいらっしゃる方も最近増えてきてますから
ね、うん、ね、SNS 活用してね、うん、やっぱり情報がいろんなところに、ね、出せるようになってる時代なので、うん、そこは有効活用してやっぱり、うんうん、やっていかなきゃいけないですよね、
うんうん、確かになんかちょっと話戻っちゃいますけど、やっぱりその SNS からの情報の方が得やすいですかね。
これはそうですね、お客さんも結構やっぱりインスタ見たとか、まあ、Facebook 見てきたとかそういう方も結構多いんでね、若い人だけじゃなくて、ね、年配の方も結構今使われてる方が多いんで、
確かに、
結構有効活用して、
でも、ね、うん、でもやっぱりいろんな方に知ってもらうって言ったらやっぱ SNS もそうですけど、やっぱね、ちょっとまあ、目とかがね、うん、見えにくいってなればラジオなんかもね、うん、やっぱり有効活用して、
うん、
まあ、そういう聞いて情報を得るっていうことも大事だと思うので、うん、いろんな、ね、媒体というかそういうのを、うん、
使いながらね、
そうですね、うん、アピールしてお店を知ってもらうようにね、うん、っていう、まあ、お店の話になっちゃう
なんかそれこそさっきその、まあ、いろんなところを見てこの金田一に出店することを決めたっていうお話あったんですけど、なんかそれもやっぱりそのなんて言うんでしょう、いろんな口コミだったりとかそういう情報を得てここを見つけたみたいな感じになるんですか。なんかそれ
ここはですね、うん、もうただの直感で
そうだったんですね。
みんな情報知らないし、うん、分かんないし、うん、情報を 得ようとしたけども、うん、私自身ももうちょっと30年近く離れてたので、ちょっと環境を飲み込むのにちょっと戸惑ってしまって、
うんうんうん、
自分でちょっと不動産屋さんを買って
そうだったんですね。
ちょっとまあ、うん、ここ不安はすごくあったんですけど、うんうんうん、まあね、
まあ、周りの景色とか環境とかが一番合ってるのかなっていうのは、う
ん、まあ、本当に直感、そう、規模も、うん、あまりにも大きいお店もできないし、うん、かといって小さいと自分たちの生活も成り立たないしっていう、そのお店の大きさで考えるとちょうどいい大きさだったっていうのもあるし、ね、
で温泉地で近くに真部地川が、
うん、
そのロケーション的にが、まあ、すごいいい場所だなっていうふうにはすごい思って、
うん
う
ん、
ね、もうちょっとこの辺にお店できてもいいんじゃないかなっていうぐらいな場所かなって初めて来た時は思いましたね。
なんかもう私としてはすごいこういったお店できてすごい嬉しいなっていうのが印象だったので、うん、なんかこれからも、ね、ここに限らずですけど増えてほしいですよね。
そうですね、
うん、
ろ地域はかなりおすすめだと個人的には思ってるんですけどね。
ね、うん、もうちょっとね、もう観光客の方も増えてくるんじゃないかなって思いながら、二戸自体がね、やっぱりいろいろやっぱなんだかんだ頑張って行政さんもね、頑張ってらっしゃるので、やっぱ観光客とかも増えてくるんじゃないかなって私たちは見込みながら、一応商売してます。
なんか岩手でいうとそれこそすごい盛岡が注目されてっていうので、それでもなんかこっちにもどんどん人が流れてきてくれると嬉しいなって。
県木でね、二戸市っていうのはやっぱり中心になるような市になってもらいたいなっていうふうには思いますよね。新幹線も止まるし、
もったいないね。
もったいない。
いろんな部分でこうね、本当にその漆塗りもそうですけど、ね、やっぱり
アピールする部分は本当いっぱいあるような気がしますよね。だそれを活かせてないのがちょっともうこれからなんでしょうけどね。またコロナが明けてからまたこれから、ね、頑張って。二戸市が中心になるぐらいの県木のね、いう街になってもらうと嬉しいかなというふうに思いますね。
そうですね。なんか本当に何度もこの中でもお話出てきましたけど、外から来てくださる方もずっと住み続ける方も増えると嬉しいですよね。
そうですね。やっぱりあの人口が増えて子供が増えてね、やっぱり活気がそこで出てくると思うので、やっぱり小学校もね、なんか平行平行で、ちょっとね
寂しいですよね。
やっぱりさ、我が子、うちの子供がいるとこもか、なんか平行になっちゃったんですけど、そのやっぱあればよかったなって思うんですよね。もしそこ頑張ってあったらもうちょっと子供増えたんじゃないかなっていう、すごくね、もったいないなって。だからもう本当いろんな人がね、住んでくれれば変わってくるんじゃないかなって。
そうですね。今後はそういったことも期待していきたいですね。
蹴るのでっかい話なん
で。いやいや、いいんです、いいんです。ということで、まあ、お二人も、まあ、しばらくはもうここにいらっしゃる。
そうですね。お客様が来てくれる限りは。
ね、お店が続く限りは。頑張ってたんですけど。
また何かの機会に取材などで、はい、伺えればと思います。はい、ということで、今回は雪花カフェさんで、お二人にお話を伺っていきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
キュンとカシオペアライフ、そろそろお別れのお時間です。次回はどんなときめくお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。この番組は県北広域振興局の提供でお送りしました。